続きまして、一般質問の内容についてお知らせします。今回の定例会では、15人の議員が市の考え方や方針など、市政全般にわたり29項目の一般質問を行いました。各議員1項目の質問と市の答弁を用紙でお伝えします。はじめに、質問者、向井派、長谷和也議員、市民病院の医療従事者について、担当・管理課、総務省が公表している地方公営企業等の病院事業雇用には、医師の時間外手当欄は該当なしとある。救命救急医療の機能を維持するため、6年度から始まる医師の働き方改革に対応して、変更すべき事項は、選定療養費改定ほか多々あると考える。医師・看護師をはじめ、医療従事者の確保のため、検討している業務内容、勤務環境の改善など、具体的な市の取り組みを問うとの質問に対し、医師が緊急手術など勤務時間外に出務した場合は、診療手当を支給していますが、5年度から管理職員以外は時間外勤務手当とする予定です。看護師や医療技師それぞれの専門性を生かせるよう、業務分担を見直すことで、多職種によるチーム医療の水準を上げるなど、勤務環境の改善を進めていくほか、地域の医療機関との役割分担を推進し、病状に応じた医療を提供することで、医療職員の負担軽減を図っていきます、との答弁がありました。その他に、市民病院のサイバー攻撃対応について、市民病院小児アレルギーセンターの成果について、の質問がありました。次に、質問者、向井派奥村昌司議員。市民センター等公民館の集会室予約方法の簡易化等について、担当文化障害学習課。公民館集会室の予約方法は、コロナ禍前までは、公民館に団体一同が集まり、一人ずつくじを引き、予約を埋めていく作業が行われ、半日潰れることもあった。コロナ禍で暫定的に多くの人が集まる予約抽選会でなく、電話予約の方法に変更され、市民の利便性がよく好評を博している。今後、コロナ禍が収まっても、電話予約方式を継続していただけるか否かを問うとの質問に対し、現在の抽選会方式である電話受付による方法につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止に寄与するだけでなく、施設にお越しいただくなどの負担も大幅に軽減されると考えており、今後も継続していく考えです、との答弁がありました。次に質問者、自由クラブ、金沢春樹議員。難聴対策とヒアリングフレイルについて、担当健康増進課、介護高齢福祉課。近年、ヒアリングフレイル、聴覚機能の低下によるコミュニケーションの問題や、QOL 低下等を含む身体の衰えという新しい概念が注目を集めています。すべての世代が難聴により、生きづらさを感じることのない環境整備が必要であると思いますが、市の考えを伺います。また、医療機関への受診を促すため、聴力を判定するアプリの活用についても伺います。との質問に対し、難聴は新生児から高齢期までそれぞれに応じた対応が大切であり、ヒアリングフレイルは 聴覚機能の衰えに着目した重要な分野の一つと認識しています。難聴やヒアリングフレイルを抱える方が必要なサービスを受けられ、適切な配慮や支援ができる基盤を社会全体で支えていくことが必要です。聴力を判定するアプリは難聴対策やヒアリングフレイル予防に有効な手段の一つであり、アプリの活用の調査・研究を進めていきますとの答弁がありました。